11暮らしの情報広場町内会に入りましょう。今月の本棚、埼玉県南西部消防局からのお知らせ、私たちの健康、10ページ。町内会に入りましょう。新座の元気は地域から。町内会は同じ地域に住む方々が互いに支え合い、住みよい町を目指して活動しています。現在も多くの方が町内会に加入していて、人と人とのつながりをとても大切にしています。町内会活動に参加することで絆を深め、これまで気がつかなかった町の魅力を発見することができます。また、近所で顔の見える関係を作ることは、お住まいの地区の防犯力向上につながり、安心安全な暮らしを守ります。皆さんの町をより住みやすくするためにも、町内会に加入して仲間づくりやお住まいの町の魅力に触れてみませんか。地域を支えている町内会。各町内会によって活動内容は異なりますが、主な活動を紹介します。身近な生活を守る取り組み。市道の防犯灯の多くは町内会が設置管理しています。また公園や道路の清掃、資源回収やゴミの減量にも取り組んでいます。いざという時のための取り組み。大災害が発生した際、公的な救助や援助が届くまでの数日間は、ご近所同士による共助が求められます。町内会では、いざという時に備え、防災訓練の実施や防災資機材を整備・管理しています。地域で見守り、支え合う取り組み。子どもの登下校時の防犯パトロールや、高齢者の見守り活動など、ご近所同士で見守り、支え合っています。問い合わせ、各町内会、または地域活動推進課、477-1583。今月の本棚、武蔵国新羅郡の時代、朝霞市、志木市、新座市、和光市の古代遺跡をめぐる。鈴木一郎監修、宮滝浩二監修、シンポジウム新羅郡の時代を探る実行委員会編、有参画。新座、志木、朝霞、和光市一帯は、今から約1300年前の奈良時代には武蔵の国新羅郡と呼ばれていました。新羅郡は新座市の名称の由来とされています。本書は各市内の古代遺跡の発掘調査成果を持ち寄り、新羅郡の実態解明に迫ったシンポジウムの記録集です。新座市の古代史を塗り替える発見といわれる大和田上遺跡群など4市の遺跡から謎に包まれた新羅郡の姿に迫ります。監修者の一人である本市教育委員の宮滝浩二氏から本書を寄贈していただきました。表紙の写真があります。所蔵館などについては中央図書館481-1115にお問い合わせください。埼玉県南西部消防局からのお知らせ。新座消防協力会に感謝状。県南西部消防局では新座消防協力会に対し感謝状を贈呈しました。長年にわたり消防活動支援物品を寄贈していただきました。左から渋谷消防庁、感謝状を手にした新座消防協力会森田会長、川端新座消防署長の並ぶ写真があります。問い合わせ、当局消防総務課460-0119。第1回公衆防火管理新規講習、6月22日水曜、23日木曜、全2回、午前9時30分から午後4時30分。場所、県南西部消防局。対象、市内在住または在勤の方、1事業所1人まで。定員10名、申し込み順。費用3750円、教材代、当日集金。申し込み5月30日月曜から6月3日金曜までに、申請書、新座消防署消防局ホームページで配布。市内在住または在勤を証明するもの、免許証、社員証など、写真1枚を直接新座消防署消防課へ。受講科目の一部免除あり。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、同局予防課 460-0121、新座消防署消防課478-1311。私たちの健康、リモートワークによる心の悩み、朝霞地区医師会渡辺義信。日常が新型コロナウイルスにより破壊され2年が過ぎました。各国各自必死の戦いが続く中、生活様式の変化は多方面にわたりました。もう以前の生活を思い出せないほどです。就労場面でも大きな変化がありました。リモートワークの急速な導入はその一つです。リモートワークがもたらした最大の変化はコミュニケーション様式の変更だと思います。この過程で生じたコミュニケーション不足が不安、孤独、孤立を深め、心身の問題を抱える人が生み出されました。まず仕事上の問題です。通勤不要となることで生活リズムが乱れたり運動不足になる。外出制限による閉塞感や周囲との雑談がなくなることで息抜きができない。仕事の終わりが不明確で長時間労働になる。仕事の負荷の傾聴が見えづらい。同僚、部下の健康面の変化に気づきにくい。デジタルが苦手な人にはハードルが高く、持続的緊張を強いられる。新人教育等で、教える側、教わる側の双方に負担が大きい、などでしょうか。次に、家庭内では、作業環境が整わず、不便なままで仕事をしなくてはならない。仕事中に家族が緊張を強いられる。一緒の時間が急に増えたことで家族間での不満が大きくなり仲が悪くなる。休憩しすぎて効率が悪くなる、などでしょう。これらの問題に対して各企業で対応を進めているようです。定期的な1対1のオンラインミーティングの実施、勤怠管理の見直し、新たな就業規則の設置などです。さらにリモートワークが長期化することを見越して仕事のやり方そのものを見直し、効率化を進めている企業やオフィスを縮小し、席も個別の机をなくすフリーアドレス、図書館のような方式に設定し直した企業もあります。こうすることで少ない出社日でも接する同僚にバリエーションが生まれ、知的刺激になるでしょう。社員の健康管理も産業医とのオンライン面接を設定したり、e-learningを活用して健康的知識を共有するなども試みられているようです。リモートワーク導入にはメリットも多くありました。通勤がなくなることで効率的に時間を使えるようになる。睡眠時間を確保しやすくなる。人と会わないことで余計な気遣いが減り、ストレスが軽くなる。育児や介護なども融通が効くようになる、などです。ワークライフバランスの見直しも可能となり、住環境の選択肢も増えました。家族も長く一緒にいることで会話が増え、家事の分担が見直されて不公平感が小さくなり、かえって仲が良くなったというケースも多いようです。新型コロナウイルス感染症の対策は、近づかない、話さない、共に食事をしないなど他者と交流を求める人間の本質を否定する極めて苦痛なものでした。収束はまだ見えませんが、人間は強いです。初期の恐慌は落ち着き、正しく恐れることができるようになっています。日常生活も徐々に新しい形に適応しています。リモートワークはその一つとして定着していくでしょう。デメリットである孤立しやすさをケアすることで、メリットを最大限生かしながら個人の、会社の、ひいては社会全体の発展につなげていきたいものです。朝霞地区医師会 464-4666